海外旅行で注意したい30のタブ。その1、きちんと帰宅中の人を見た目で信用するのはタブ。プロの泥棒は以外にも必ず紳士的。海外旅行で気をつけたいのは警官です。警官はむしろ頼りになる人じゃないの。今そう思いましたね。人間はきちんと帰宅中の人に弱いものです。海外で気をつけたいのはきちんと帰宅中の人です。警察服を着た警官、事務服を着たホテルスタッフ、スーツ姿のビジネスマン。人間はその人の着ている服装から見るのを想定します。外見からどのくらい信用できるかを決めてしまいがちです。警察服を着た人を見れば警察の人だなと思いますし、ホテルの制服を着ていればホテルのスタッフだなと思います。スーツを着ていればビジネスマンだなと思います。しかしです。その見た目と身分が必ずしも一致しているとは限りません。プロの泥棒はここに付け込もうとするのです。コンコン、ホテルの部屋でくつろいでいるとノックが聞こえました。覗き穴を見るとホテルスタッフが立っています。おや、ホテルスタッフが何の用事だろうか。そう思って左にドアを開けてしまいがちです。その瞬間に部屋の中に入って襲われる可能性があります。事実、私がこれまでに海外で被害を受けたのは、意外にもきちんとした服装の人からでした。スーツを着た紳士が個人タクシーを運営しているんだ。どこでも連れて行ってやるよとやってきました。綺麗な病院のタクシーでした。なんとなくそのきちんとした見かけや雰囲気から信用できそうだなと思ってしまったのです。しかし、その人は騙しのプロでした。まんまとタクシー料金を騙されました。そういうケースは本当に多いのです。一般的に私たちが想像する悪い人は汚れた服装で、武器などで人相が悪いというイメージです。しかし、そういう人はまれです。プロの泥棒ほど必ず紳士的です。きちんとした服装でマナーがあり、いい笑顔で自然と近づくのです。きちんとした服装に人に気をつける。海外旅行で注意したい30のタブ。その2、海外旅行客が大勢やってくる観光地は犯罪の温床になっている。海外旅行へ行って交番の前を通る機会があればぜひ覗いてみましょう。いつも観光客がいます。そのくらい被害が多いということです。特に旅行先に限っては詐欺師は至るところにいます。タクシーで高額な料金を請求しようとする人、売店でデータより高値で売ろうとする人、海外旅行で遭遇する詐欺師はプロだという意識を持ってください。単なる詐欺師とプロの詐欺師は違います。単なる詐欺師は見るからに人相が悪かったり計画的ではなくバーティで動きや発言がおかしかったりします。しかしプロの詐欺師は違います。人間の弱みにつけ込んだり計画的に行動したり複数人で連携を取って行動したりします。騙して奪った金品で生活しているわけですから本格的です。その手口は実に巧妙です。例えば男女のカップルです。男女のカップルが近づいて写真を撮ってくれませんかと言われます。人間心理では女性を連れているとつい気を許してしまう法則があります。カメラのファインダーを覗いている間にどこからともなく第三者が吹っ飛ばされ、カバンをさっと奪っていくのです。もちろんこの男女のカップルと第三者は全員仲間です。母国の平和な生活に慣れているとまさかそんな人がいるわけないと思います。しかしいるのです。特に海外旅行客がやってくるところは犯罪の温床になっています。その時に慣れていない観光客は騙しやすい絶好のカバンです。相手は泥棒のプロだという意識を持つ。海外旅行で注意したい30のタブ。その3、海外では偽ブランド品も買わない。海外の繁華街には高級ブランドショップが立ち並んでいます。海外旅行中、場所によっては格安で高級ブランドが売られていることもあります。格安で売られているため注目されますが、よく見ると本物を見せて作った偽ブランド品です。こうした偽物ブランドには手を出さないようにしましょう。安かったところで商品の税関のチェックで見つかれば没収されます。税関にはブランドが偽物かどうかをチェックする専門の人がいます。この専門の人たちは鑑定士を忍ぶことの実力の持ち主です。そういう人の目をかいくぐるのは難しいと考えていいでしょう。成功な一部の偽ブランド品を除いては見抜かれてしまい没収されてしまうのです。当然ですが、偽ブランドを購入した金額も戻ってきません。そもそも大切なことは偽ブランドを持ち歩いていることで、そのブランドには悪影響を与えていることです。正規品でないものを持ち歩くことで正規ブランド会社の収益もさらに営業に差し支えることでしょう。本当にブランドを愛しているならきちんとした正規品を買うことにつきます。ブランドを持つならそうした金額も持ち合わせたいところです。海外で偽物のブランド品を購入するのはやめる。海外旅行で注意したい30のタブ。その4、言葉がわからないときはむやみに返事をしない。首を縦にも横にも振らないこと。海外旅行中必ず一度はあるお決まりの困ったシチュエーションがあります。現地の人から現地の言葉で話しかけられる瞬間です。現地の言葉が理解できるならいいのです。語学に堪能なら海外旅行はもっと楽しめることでしょう。問いかけられた内容に応じてイエスなり、ノーなり自信を持って答えるだけです。しかし問題なのは話しかけられた言葉がわからない場合です。格好つけられる人は深く考えもしないで分かったふりをしながらイエスやノーと答えてしまうことがあります。旅行者と思われ舐められたくない気持ちがあればそれらの返事をすべきだと考えてしまいやすいところです。ここが要注意なのです。言葉がわからないならむやみにイエスやノーと返事をすべきではありません。話が思わぬ方向へ進んでいることがあるからです。思わぬものを注文したり重大な予定をキャンセルしたりする場合があります。見落としやすい点がもう一つあります。首です。言葉で返事をしなくても無意識のうちに癖で首を縦や横に振ってしまうことがあります。これも NG です。体に染み付いている癖なので自然と首を動かしてしまいがちです。首を縦に振るとイエスという意味になり、横に振るとノーという意味になります。状況にもよりますが、首の動きも意思を表現する一つになります。体が覚えてしまっている仕草なので自然と出てしまいますから、特に注意が必要です。言葉がわからないときはむやみに返事をしない。首を縦も横にも振らないこと。これが海外旅行でトラブルを未然に防ぐポイントです。言葉がわからないなら、イエスでもノーとも答えず、首も縦も横にも振らないようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その後、海外旅行の初日に絶対にしてはいけないこと。大きなスーツケースを持って自宅を飛び出し空港まで行きます。荷物を運んだり手続きをしたりとされます。飛行機により長時間のフライトでもされています。渡航先までの時差が大きければ時差ボケもあるでしょう。こうした要素が絡まない海外旅行の初日は疲れと眠気が同時に襲ってきます。海外旅行に慣れていれば別ですが、おおむね海外旅行の初日はこうした状態になるはずです。海外旅行の初日に絶対にしてはいけないことがあります。車の運転です。眠気を吹き飛ばす接触は体を動かすことです。体を動かしてさえいれば眠りに落ちることはありません。しかし車の運転はどうでしょうか。座席に座っているため体を激しく動かすことはできません。そのため眠り運転もしやすくなり交通事故を起こしやすくなります。時差ボケしている旅行の初日は車の運転をお勧めしません。現地についてすぐレンタカーを借りて観光するのは絶対にされたいプランです。何気なく立ててしまいそうですが、命に関係すると行っても過言ではありません。いくら刺激的な観光地とはいえ、座席に座りしばらくすると眠くなります。最悪、交通事故になると命に関わります。自分では一生懸命に起きようと努力をしても抑えきれない強烈な眠気が押し寄せ、意識が途切れます。旅行初日の移動手段は誰かに運転をしてもらうような交通手段を使うようにしましょう。タクシー、バス、電車などを使うのが賢い選択です。海外旅行の初日に車を運転する予定はいらないようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その6、チップを小銭で渡すのは逆に失礼。海外旅行客としては小銭をたくさん持っていると思ってうまく処理できないかと思います。そんな時、ある方法を思いつきます。そうだ、チップを小銭で渡せばうまく処理ができる。そう思い、チップを小銭で渡している人を見かけます。チップと小銭処理を同時に実現する手を思い浮かべるのです。しかし、特別な事情を除き、小銭でチップを渡すのはあまり良くありません。受け取りみんなが分かります。渡す側が重いなと思う小銭は、受け取る側も重いなと思うものです。メイドが宅配を掃除で回り、その度にテーブルの上にチップとしての小銭がたくさん置かれていればどうでしょう。メイドのポケットが重くなり、小銭の処理に困ってしまいます。お金に変わらないから、それくらいいいだろうと思います。確かにお金でやることには変わりありませんが、少なくともスマートではありません。感謝の気持ちなのですから、スマートさが必要です。チップは紙幣で渡すのが一般的なマナーです。アメリカでは1ドル差ね、5ドル差ね、10ドル差ねなどです。チップは紙幣が最もスマートなのです。チップは紙幣で渡す。海外旅行で注意したい30のタブ。その7、枕の下にチップを置くのは不自然。皆さん、海外旅行でホテルのメイドにチップを渡すとき、どこに置いていますか？海外旅行では枕の下にチップという習慣を未だに信じている人がいます。しかし、実際のところ、チップを枕の下に置くのは世界でも日本人くらいです。枕の下に置くチップはメイドから見ると不思議に映っています。なぜ枕の下に隠すのだろうかと思っています。正しいチップの置き方はテーブルの上に置くことです。チップだと分かりやすくするために、PHNKU と書かれた紙の上にチップを置くといいでしょう。これらメイドも含めてチップだと分かります。チップは枕の下ではなくテーブルの上に置く。海外旅行で注意したい30のタブ。その8、日本人特有の枕の下にチップを置く習慣。その心とは、 世界でも枕の下にチップを置くのは日本人くらいです。他の国の人はテーブルの上にチップを置きます。それが一般的なチップの置き方です。ところで枕の下に置くチップの習慣は誰がいつ何のために始めた習慣なのでしょうか。これが謎なのです。私は他の日本人に聞いたりインターネットで調べたりしました。しかしいつ誰がどこで何のために始めたのかはっきりわかりません。私の推測の意味になりますが、一つ心当たりがあります。ある日本人が海外旅行をしました。チップは分かりやすくテーブルに置くものだと教わりました。それでは普通すぎる。もう少し工夫を加えて粋な感謝の表現をしたい。試行錯誤して思いついたのが枕の下です。枕の下にあればメイドが掃除をしようとしたとき気づくなど、意外な場所だから驚く感動するに違いない。海外旅行をした一人の日本人が始めたこの行動を面白いと思った他の日本人も真似をし始め自然と広まっていった。同調を重んじる日本人だからこそ真似をするのもあっという間に広まり一般的になってしまった。そういう経緯があったのではないかと思います。そういう発想といい、そういう使い方といい、いかにも日本人が考えそうだと思いませんか。もちろん私の推測です。しかし私も日本生まれの日本育ちの日本人です。日本人特有の新天神暗黙の了解、同調行動などがあったのではないかと考えられます。そういうことを考えついてしまう自分に、あ、結局自分も日本人だと思ったりします。海外では不思議なある枕の下に置くチップ。その不自然な習慣は日本人らしい考え方、気遣い、優しさなどが垣間見る習慣です。枕の下に置く不自然な習慣に日本人らしさを発見する。海外旅行で注意したい30のタブ。その9、無料だと思ってみていたら有料チャンネルだったというタブ。ここには備え付けのテレビがあります。部屋でくつろぎながらいろいろな番組を楽しむことでしょう。国内とは違い、海外の番組には僕とは違った雰囲気があります。私は海外旅行に行ったらその国のテレビを見るのが大好きです。テレビのチャンネルを一周してどんな番組があるのかチェックします。バラエティ番組では僕とは違った笑いの発見があり、文化の違いを感じます。言葉はわからなくても見ているだけで面白いものです。クイズになって見ているとあっという間に時間が過ぎてしまい、旅行の日程を変更したこともあります。ただし注意したいのが有料チャンネルです。海外のテレビ番組は種類によっては有料のチャンネルがあります。どんな番組があるのだろうかと思い、いろいろなチャンネルを見ているうちに有料チャンネルになっている場合があります。無料かと思って気にせず見ていたらチェックアウトの時に多額の請求をされるのです。わざと利用者の手順を誘発させやすくして有料チャンネルを見させ、後から請求しようとする悪質なこともあるようです。テレビを見るときには有料チャンネルについての注意書きなどを確かめるようにしましょう。見るときも時間と金額には要注意です。テレビの有料チャンネルには気をつける。海外旅行で注意したい30のタブ。その10、履きやすい靴という言葉の裏に潜む意外な落とし穴。海外旅行はどれだけ歩けるかで楽しめる量が決まります。特に重要なのは足です。観光地にせよショッピングにせよ歩くのが中心です。たくさん歩ける方がそれだけ多くのことを楽しめます。そこでよく耳にするのが履きやすい靴です。海外旅行はよくあるから履きやすい靴を履いていこう。多くの人が耳にして意識することではないでしょうか。では履きやすい靴と聞いて真っ先にどのような履物を想像しますか。履きやすい靴といえばやはりサンダルを想像する人も多いはずです。タイやハワイのような気温の高い地域へ海外旅行となるとサンダルを想像する人も多いはずです。濡れることがなく楽ですね。と言いたいところですが、実際はどうでしょうか。思っていることと実際では異なります。私は何度か思わぬトラブルになったことがあります。確かにサンダルは履きやすい上に行く、軽くて歩きやすい。その一方で他の靴は違い通しで履きます。つまり靴を服が直接触れることになるのです。これは短距離を歩く分にはいいのです。しかし濡れにくいとはいえ長距離を歩いていると足も汗をかきます。素足であるゆえに汗のせいで摩擦が生じやすくなり痛みやすくなるのです。またサンダルは足がむき出しの状態になります。角につま先をぶつけたら爪が割れ怪我をしやすくなります。足の皮が抜けたり爪が割れたりしてからでは休んでもすぐは回復できません。回復までに数日かかり歩きにくい状態がしばらく続きます。こういう経験を私は何度かしました。履きやすい靴という言葉の裏に潜む意外な落とし穴です。サンダルは必ずしも安全で適切とは限らない。暑い地域で長距離を歩くなら履き慣れた靴を靴下です。足が多少濡れても履き慣れた靴を靴下を一番お勧めします。履き慣れた靴を靴下を履いて海外旅行へ行く。海外旅行で注意したい30のタブ。その11、急に近寄ってきた親切な人と注意をすること。海外旅行中は知らない人が急に近づいてくる場合、誰であろうと全員警戒をしましょう。自分から用事があって相手に近づく分にはいいのです。しかし急に近づいてくる見知らぬ人は何かがある可能性があります。しかも厄介なことにいい人を装っていたり親切のふりをしていたりする場合が多いのです。人は困っているとき助けてくれる人をいい人だと思い込みやすい傾向があります。困っている私を見て助けてくれようとしている。つい信用してしまいやすいのです。詐欺師はそういう人間心理をついてきます。そもそも海外旅行では困る場面の連続です。海外旅行客を狙う詐欺師は海外旅行客が困りやすい場面で待ち構えています。少しでも困っているそぶりを見せた瞬間待ってましたと言わんばかりに話しかけます。急に近寄ってきた親切な人ほど注意をしましょう。親切な人でも急に近づいてくる人には注意をする。海外旅行で注意したい30のタブ。その12、ホテルの部屋のテーブルにはむやみにお金や貴重品を置かない。ホテルは昼間メイドサービスがあります。部屋に貴重品を置いたまま出ていく人が多いのですが、テーブルや机の上に貴重品を置くのはよくありません。なぜテーブルの上に貴重品を置かない方がいいのでしょうか。メイドがチップだと思って持って行ってしまう可能性があるからです。私も何度かテーブルに置いていた小銭を持っていかれたことがあります。買い物に行った後、ポケットに入っていたお釣りの数ドルをテーブルの上に置いていました。するといつの間にかお金がなくなっているのです。小さな金額だったのでなおさらチップと勘違いしたのでしょう。最初は泥棒が入ったのかと本気で心配をしました。お金に必ず安物を売る時でもメイドによってはチップの代わりだと勘違いをして持っていく場合があります。何をチップと思うかはメイド次第です。例えばわざと持って行くためになってもチップだと思ったという一言で言い訳ができます。実にうまい言い訳です。チップだと疑われるようなものはテーブル上に置かない方がいいのです。部屋を出るときは貴重品はセーフティーボックスもしくは鍵のかかったスーツケースに入れておくようにしましょう。テーブルや机の上にむやみにお金や貴重品を置かないようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その13、巨大美術館の真面目に見て回ろうとしない。初めてニューヨークで行ったとき楽しみにしている名所がありました。世界三大美術館の一つであるメトロポリタン美術館です。ここに固執してニューヨークへ行ったとは言えないと言っても過言ではありません。ニューヨークへ観光に行くならほとんどの人が立ち寄る名所でしょう。私が行った時も大勢の観光客で賑わっていました。お祭りのような人の混雑ぶりです。世界三大美術館と聞くと、よし、見てやるぞ、と気合があります。さすが世界三大美術館ならであり、広大な敷地です。広すぎて美術館の中で迷子になったことです。しかし、私はここで大きな失敗をしました。一つずつ丁寧に見過ぎてしまったため、多くの時間だけでなく、体力も気力も使い果たしてしまったのです。他にもニューヨークで見に行きたい場所があったのですが、余裕がなくなりました。大きな美術館に気合を入れていると大変です。一日が潰れます。そういうことにならないためにも、巨大な美術館は全部を丁寧に見ようとは思わないことです。ではどうするのか。あらかじめ見ておきたい目星をつけておき、ポイントを絞って見て回るのがコツです。ガイドブックには美術館の見どころが書かれているはずです。本当に有名な方の作品や興味のある作品だけ時間をかけてじっくり見るのがいいでしょう。他の作品はさっと雰囲気を感じ取るくらいで見るのがコツです。その方が印象に残りやすくなります。巨大美術館はあらかじめ見たい目星をつけておく。海外旅行で注意したい30のタブ。その14、海外で宗教を聞かれたら無神論者とは答えるのはタブ。海外旅行中、現地の人からあなたの宗教は何ですかと尋ねられることがあります。特に寺院に観光した際は聞かれる場合があります。寺院という信仰深い場所であるだけに観光客が持つ信仰にも興味を持つ人が多いのです。日本人は宗教に対してマイナスのイメージを持っている人が多いです。そのためつい宗教はありませんと言って無神論者として表現する場合があります。しかしこれは言ってはいけません。禁句の一つです。答えた瞬間相手は急に真顔になります。なぜだと問い詰めてきたり未然にしわを寄せながら神を信じないで欲しいって言われたわねと言われたりします。寺院のような信仰に深い場所なら些細な問題に発展する可能性があります。信仰心の厚い人に対して無神道神を信じていないという言葉はタブです。大切なことは偉大なる神に対し感謝している姿勢です。その真には世界の宗教の違いこそあれ共通です。しかし無神論者というのはその偉大なる神を真っ向から否定し侮辱していることに聞こえるのです。無神論者としての信仰があり現地の言葉で的確に理由を表現できるならいいですが、そうでなければ言わない方が無難です。日本人旅行者なら IMUBBTV 仏教徒ですというのが無難です。もちろんキリスト教なら素直にそう言いましょう。神を信じ敬っている気持ちが伝われば宗教を問わず問題になりにくいのです。海外で宗教を聞かれたら素直に仏教徒と答える。 海外旅行で注意したい30のタブ。その15、宗教に対する不敬な行動は慎む。海外には不思議な銅像があったり、母国では見られないような不思議な寺院などがあったりします。珍しい寺院、銅像などの前ですることといえば記念撮影ですね。海外旅行の浮かれた気分のせいでふざけたポーズになっていませんか。銅像に眼鏡をかけたり帽子をかぶせたりする。石像に寄りかかったりまたなったりする。海岸の前で海岸に映っている人と同じポーズをとる。現地の人から見るとこれらは決して気持ちのいいことではありません。宗教に対する不敬な行動と見られ気分を害することでしょう。寺院や銅像などは信者には大切な信仰の象徴です。プライドそのものです。観光客の浮かれた行動が信仰心の厚い信者のプライドを傷つけ思わぬトラブルを招く場合があります。いくら海外旅行者と分かってはいても気分を害するでしょう。海外旅行へ行く気分の中でついふざけて記念撮影をしてしまいがちです。宗教に対する不敬な行動は深く慎むようにしましょう。寺院や銅像の前での不敬な行動は慎む。海外旅行で注意したい30のタブ。その16、旅行先ではハプニングの方向を見てはいけない。なぜそんなことをするの。ドカン。時折日常生活では突然の大きな音や人同士の言い争いなどハプニングを目にすることがあります。人は大きな音に反応をします。普通は何だろうと思って音が聞こえた方を見てしまいます。気になって顔を向けるのが当たり前の仕草ですが、海外旅行中は要注意です。この突然してしまう動作を逆手に泥棒が狙う場合があるからです。海外では複数人と連携してそういう状況をわざと作る場合があります。二手に分かれ、一方がわざとハプニングを起こしたくなきを取られている瞬間にもう一方がハプニングなどを盗んでしまうのです。計画的な犯行です。起きる気は1秒でできます。慣れた人なら1秒もかかりません。一瞬なのです。これを防ぐためには大きな音がしたときこそ反対側に顔を向けながらもちろん注意を向けることです。一瞬の隙を突いて盗もうとする間に気づきます。そうした癖をつけておくことです。ハプニングの方向を見るのは何点と遅れてからでいいのです。大きな音がしたときこそもちろん注意を払う。海外旅行で注意したい30のタブ。その17、命に関わるトラブルでない限り話のネタができたと開き直る行為。あ、大変だ。トラブルにあったとき誰でも焦ります。騙されたり泥棒の被害にあったり予想外の出来事が起こったときなどパニックになります。計画通りに進む分には冷静ですが、少しでも計画とは違う出来事が起こると急に頭に戻せます。そこが危険です。被害に遭えば腹が立つ気持ちはあるでしょう。しかしトラブル対処のときほどいつもより冷静になるべきです。自制心を失っている状態は勝力や判断力が著しく低下しているため、余計な二次被害を招きかねないからです。しかしここが難しいところです。トラブルのときほど怒りや焦りのため自制心を失っている状態で対処しやすく冷静に対処するのが難しい現実があります。そこでいいアドバイスがあります。トラブルにあったら海外旅行の話のネタができたと思うのです。被害に遭ったことは仕方ありません。命に関係する被害は笑っていられませんが、小さな金銭トラブルくらいなら腹を立てるように笑っていた方がいいでしょう。お金を騙し取られてもまた稼げばいい。奪われたものが命でない限り後から取り返せます。腹を立てると余計に冷静さを失い、二次被害を招く恐れがあります。その方が怖い。まず冷静さを取り戻し、落ち着いてトラブルに対処することが必要です。私の場合、旅先でトラブルがあったらいいネタができたと思うようにしています。ハッピーライフスタイルで使えるいいネタができた。そう考えるとトラブルが楽しくなります。トラブルが楽しくなるというのは不謹慎ですが、そうでも考えていないと余計に危ないのです。これ以上に被害を大きくしないためです。旅のトラブルの思い出に変わります。命に関わるトラブルでない限り話のネタができたと開き直って冷静になる。海外旅行で注意したい30のタブ。その18、長時間のフライトをするビーチで泳ぐのは危ない。長時間のフライトでは時差ボケになります。時差ボケを解消するには現地が良いになるまで寝ないことです。しかしこれは思っていること簡単なことではありません。長時間のフライトで疲れているためなかなか難しいでしょう。じっとしていると眠くなります。そこで逆のアプローチです。じっとしていて眠くなるならじっとしていなければいいのです。現地に到着して体を思い切り動かすような予定を入れる人も多いことでしょう。海に面したリゾート地なら到着するやいや眠気さましにビーチで泳ぎに出かける人も多いはずです。太陽の光を浴びながら冷たい水の中で泳いでいれば確かに眠気が吹き飛びます。しかしこれは落としなです。これほど危険なことはありません。水難事故が発生しやすくなるからです。長時間のフライトと時差ボケによる疲れは急に襲ってきます。ビーチで泳いでいると、溜まった疲れが襲ってきて力が入らなくなることがあります。足がつかないくらい深いところで泳いでいるなら溺れてしまう危険があります。ビーチに行きたい気持ちはわかりますが、せめて眠気がない状態で泳ぐべきです。どうしても初日に泳ぎたい人はあまり深いところまで泳ぐのは控え、浅瀬で軽く泳ぐだけにしておきましょう。到着当日にいきなりビーチで泳ぐのは控える。海外旅行で注意したい30のタブ。その19、パスポートの有効期限があるからとはいえ必ず入国できるとは限らない。海外旅行へ行くならパスポートの有効期限に気をつけましょう。有効期限があれば問題がないとは限りません。パスポートの残存期間が帰国時まで有効であることが基本条件ではあるのですが、必ず問題がないとは言い切れません。パスポートの有効期限が切れる理由の場合、国によっては入国審査で入国を断られることがあります。十分な有効期限がないと万が一現地でトラブルがあって滞在延長になると有効期限を過ぎてしまう可能性があるからです。目安としては有効期限が6ヶ月以上です。これから余裕があればどの国に入国しようとしても問題がないはずです。もし有効期限が6ヶ月を切っているならパスポートの更新をしておいた方がいいでしょう。パスポートの更新は1年前からできるので早めの更新をお勧めします。パスポートの有効期限に気をつける。海外旅行で注意したい30のタブ。その20、高級ブリックでは勝手に洋服を触らない、試着しない。海外旅行ではショッピングの際気をつけたいタブがあります。海外の高級ブリック、高級ブランドショップなどで買い物をすることがあると思います。その時、店内にある洋服を勝手に触ったり試着したりするのはタブです。すぐ触ることができる位置にあるとはいえ、触ってもいいとは限りません。店にとっては商品です。勝手に触られて汚れやシワができれば商品の価値を下げてしまうでしょう。店員は自社ブランドの名誉を我がこのように大切に扱っています。きちんとしたお店では必ず店員は手袋をしているはずです。汗が付着することすら気を使っているのです。お店のランクや店員にもよりますが、基本的に許可なく触るのは控えた方が無難です。触ったり試着したりしなければ店員に一言話しかけるのがマナーです。高級ブリックや高級ブランドショップでは洋服に触る前、店員に一言話しかける。海外旅行で注意したい30のタブ。その21、ニヤニヤしながらノートを断る姿は外国人からは不思議に映る。私が海外留学をしている時、外国人から不思議な質問をされました。なぜ日本人は笑いながらノートを言うのかという疑問です。一瞬言葉に詰まりました。日本人からすれば普通のことです。断った時に相手の気分を害さないようせめて笑顔で切れ目を取りながら断ろうとする習慣です。そういう文化があります。しかしこの様子は外国人から見ると不思議に映り困惑を招くようです。外国人にとって笑顔は OK と意味します。笑顔になりながらノートを言う行程は外国人から見ればイエスかノーかよく分からず武器に見えるのです。ノートは言っているが内心は OK ではないのか、もし相手が男性なら笑っているから私に気があるのではないかと誤解もされやすいのです。笑いながらノーを言う人は海外では被害に遭いやすくなります。ノートを断るときニヤニヤした笑顔は控えるようにしましょう。断るときには申し訳なさそうな表情や関心がなさそうな表情です。慣れないかもしれませんが不要なトラブルを増やさないためです。ニヤニヤしながらノートを言うのはやめる。海外旅行で注意したい30のタブ。その12、観光地には写真撮影が許可されていない場所がある。観光地ではどこでも写真を撮っていいわけではありません。博物館、美術館、その他政府関連のところでは写真撮影が禁止されている場合があります。珍しい場所に立ち寄り記念にカメラに収めようと思いますが注意が必要です。なぜわざわざ忠告をするかというと、場合によってはごめんなさいで済まされないこともあるからです。特に宗教用の強いところは写真を固く禁じているところが多いです。誤って写真を撮ろうものならフィルムをやられたりカメラごと壊されたりするケースも珍しくありません。現地の人の気分をひどくないしてしまえば観光客であろうと暴行を加えられる可能性もあります。観光地での写真撮影は必ず許可されているかどうか確認をすることです。大きな観光地なら案内の看板に書かれているはずです。心配なら現地の係員に尋ねてからにしましょう。写真撮影は許可されているかどうかを確認してからにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その13、赤道に近い国へ旅行に行くなら普段から日焼け止めを塗っておく方がいい。綺麗なビーチだ。海外旅行ではビーチで泳ぐとき必要なものがあります。日焼け止めです。皮膚がヒリヒリしたり皮が抜けたりしてはせっかくの海外旅行もない思い出です。 SPF が強めで水に強い日焼け止めを必ず全身に塗ってから泳ぐようにしましょう。その対策なら知っているよ。しかし問題はここからです。ビーチでサンスクリーンを塗るのはほとんどの人が実施していることでしょう。問題なのはビーチ以外の場所です。ビーチ以外の場所でも焼けやすい国があります。赤道に近い国の場合です。 赤道に近い国の場合、気温が高い場合が紫外線も強くなっています。そのため、単に外を歩いているだけでも日に焼けやすくなります。見落としやすい日焼け対策です。私の場合、タイで強い日差しの中、1時間歩いただけで体が良くなったことがあります。低くなりにして大変な目に遭いました。赤道に近い国へ旅行するときには、ビーチだけでなく、普段の観光でもサンスクリーンを塗っておきましょう。赤道に近い国なら、普段から日焼け止めを塗っておく。海外旅行で注意したい30のタブ。その14。利用者が破ってしまいやすいクレジットカードの3つの補填対象外。海外旅行に行くとなると、クレジットカードを持参することでしょう。フィッシング、スキミング、クレジットカードマスターなど、クレジットカード被害には様々な種類があります。万が一クレジットカード被害にあっても、通常クレジットカードには保険がついています。不正利用の被害にあっても保険があるから大丈夫だろう。そう思いますが、必ずしも全ての保険対象になるとは限りません。保険の対象になるためには前提となる条件があります。条件は数多くあるのですが、特に利用者がいつの間にか破ってしまいやすい規約違反が3つあります。これは重要です。ぜひ知っておいてください。1、サインなしのカードは保険対象外。よくある借りはクレジットカードの裏にあるサインです。面倒だからクレジットカードの裏にサインを書いていない人がいるのですが、これはいけません。クレジットカードの裏にサインがないものは規約違反のため保険対象外になる可能性があります。万が一クレジットカードを落として不正利用されたとしても保険が適用されない場合があります。もし書き忘れていれば今すぐ書きましょう。2、他人に貸した場合保険対象外。他人に貸した事実があればその時点で保険対象外になります。クレジットカードは契約書に貸し出しているものであり、契約書のみ使用可能という規約があります。過去に一度でも他人に番号を教えたりカードを渡したりした事実が発覚すれば不正利用として扱われ保険が適用されません。3、わかりやすい暗証番号は保険対象外。私が一番驚いたのはこれです。またこれが一番知られていないのかもしれません。クレジットカードで写真をするなら暗証番号が必要ですね。その暗証番号が自分の誕生日の場合保険対象外になります。クレジットカード会社から暗証番号を容易に推測できる番号は設定しないでくださいという注意が強く流されるはずです。容易に推測できる番号には誕生日も含まれます。注意があるにもかかわらず、自分の誕生日を暗証番号に設定した利用者は故意に規約を破っていると見なされます。本人の管理に責任があると見なされ保険対象外にされてしまうのです。1234や1111のような容易に推測しやすい番号の場合も同様に保険対象外になる可能性があるので注意です。クレジットカードの保険対象になる条件を満たしておく。海外旅行で注意したい30のタブ。その15。クレジットカードの意外な落とし穴。海外で旅行あるクレジットカードのトラブルがあります。クレジットカードの上限次第です。母国で生活をしているときは現金と交えて使うことが多く、クレジットカードを使うといっても少額です。クレジットカードを持っていても限度なく支払しない人が多いのではないでしょうか。しかし海外旅行でクレジットカードは必需品です。現金を持ち歩くよりクレジットカードの方が安全です。そのため普段はあまりクレジットカードを使わない人でも海外旅行では使う機会が増えることでしょう。海外旅行でレストランやショッピングなどは要注意です。あらゆるところでカードを使っているといつの間にかカードの上限次第に達していることがあるのです。買い物をしようとしても手が慣れて一時的に使えなくなります。私はこれをクレジットカードの意外な落とし穴と思っています。クレジットカードは使用通りの動きですが、トラブルといえばトラブルなのです。ではここで質問です。あなたが持っているクレジットカードの上限次第はいくらですか？速報できる人なら大丈夫です。もしわからないという人は一度カード会社に問い合わせて確認してみましょう。またこれから向かう海外旅行ではクレジットカードでどのくらいの金額を使う予定ですか？もし支払金額が多い予定があるなら一時的に上限次第を見直してみるといいでしょう。海外旅行前にクレジットカードの上限次第を見直す。海外旅行で注意したい30のタブ。その16。クレジットカード支払いの上限はやむくもに高く設定すべきではない。海外旅行前にクレジットカードの上限次第を見直すことは大切です。上限次第が低くてそれを知らずに海外旅行中に上限に達し使えなくなる場合があるからです。クレジットカードは使用通りの動きですが発生しやすいトラブルです。上限次第を上げられるだけ上げておけばいいのではないか。それはとても危険です。クレジットカードの上限次第はむやみに高く設定するものではありません。一言で上限次第と言ってしまいますが、防犯面で重要です。例えばあなたがクレジットカードを紛失して見知らぬ誰かの人か不正使用されたとしても上限次第以上は使えないのです。またクレジットカードの種類によっては金融機関が個人向けに行う小口融資、キャッシングができるものもあります。誰かが不正な手段であなたのクレジットカードや暗証番号を手に入れた。同様に不正利用しようとしてもキャッシングの上限次第以上は引き出せないのです。上限次第の設定は重要です。万が一の際、被害を最小限に食い止める働きがあります。クレジットカード支払いの上限は万が一のことを考えて闇雲に高く設定すべきではありません。大切なことは適切な上限次第の設定です。自分の状況や身の丈に合った金額を設定しましょう。海外旅行に行く予定があるなら一時的に上限次第を引き上げ、旅行から帰ったら元に戻してもいいでしょう。収入が増えたりクレジットカードによる支払いが多くなったりすれば改めて上限次第を見直せばいいのです。臨機応変に設定しましょう。自分の状況や身の丈に合った適切な上限次第を設定する。海外旅行で注意したい30のタブ。その17。海外では資産に関することは全てタブと考えていい。海外で出ると文化に触れるため母国を基準にして考えると、おかしな点や理解できないことに遭遇することでしょう。そんな時、軽い気持ちで資産的な発言をしそうになることがありますが、よくありません。海外では資産に関することは全てタブです。政治の資産、人種の資産、マナーの資産、とりわけ宗教の資産はタブ中のタブです。絶対に口にしてはいけません。海外では神に対する推進方針を持っています。宗教の資産は神の努力や生き方の支援もつながるため、トラブルの火種になりやすいのです。私が海外留学中も宗教について大きな口論になって、イベント人同士を何度も見かけたことがあります。本気になって口論していたので、殴り合いになるのではないかという狭いの状態でした。現在世界で起こっている戦争も元をたどれば宗教に対する資産です。資産のせいはさらなる資産を呼びます。そのほか政治、人種、マナーなど資産は全般的に慎むようにしましょう。思うまではいいですが、口に出して言うのはやめましょう。海外ではあらゆる資産を慎むようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その18。レストランでワインをオーダーするときは人差し指に注意。レストランではワインに力を入れているところが少なくありません。隠しキャラレストランならメニューの1ページ全体にずらりとワインの銘柄が載っていることがあります。その時メニューを見ながらこれをお願いしますと人差し指で指差します。自然な流れですね。特に海外旅行なら言葉がなく通じないのでボディランゲージとして人差し指を掲げてオーダーをする人も多いはずです。1という意味を伝える世界共通のボディランゲージです。しかしその人差し指に注意です。グラス1杯オーダーしたつもりがワイン1本と勘違いしてしまう場合があるからです。悪いはないのですが、つい勘違いをしてしまいやすいのです。ワインをオーダーするときにはグラス1杯なのかワイン1本なのかを特に強調して伝えるようにしましょう。ワインのオーダー時はグラス1杯なのかワイン1本なのかを強調して伝える。海外旅行で注意したい30のタブ。その19。貴重品は他人に預けない。預けた相手が実は安全管理意識の低い人かもしれない。貴重品があればお預かりします。博物館や美術館ではフロントでそういう話しかけられることがあります。貴重品だからきちんと保管管理をしてくれるのかなと思います。そういう思い込みは危険です。預けたら絶対に安全という保証はどこにもないのです。隠しのあるレストランや劇場のあるですが、普通の博物館や美術館では預けない方が無難です。観光バスの天井にはホテルのフロントスタッフでさえ 100% 信用はできません。他人に預けると自分で安全管理ができなくなります。預けた相手が実は安全管理意識の低い人かもしれません。預かる人が必ず安全意識が高いとは限りません。相手の人ですからうっかりすることがあります。もしくは預かりますという人が実は泥棒や詐欺師という可能性もあります。それは預けてみないとわからないのです。泥棒や詐欺師は信用ができる宮で近づいてくるのが特徴です。自分で貴重品を持っている限り安全管理は自分でできます。安全管理を他人に委ねず自分で管理することが大切です。海外旅行で信用できるのは自分だけです。貴重品は常にしっかり持つという意識を持つようにしましょう。貴重品ほど他人に預けないようにする。海外旅行で注意したい30のタブ。その30。博物館、美術館のフロントで荷物を預かろうとする本当の意味。博物館や美術館では入り口で荷物を預かりますと案内されることがあります。積極的に話しかけられるのが特徴です。優しい人だな、重い荷物だから気を使ってくれているのかなと思います。重い荷物から解放し展示されているものに集中してもらうために預かろうとしているのだろうと思います。もちろんそういう意味もあるのでしょうが、実はあの意味があります。展示されている物品を壊されたくないためです。例えば大きなリュックサックを背負って館内を回るとします。すると背中が大きく飛び出た形になります。振り向いた時背負っているリュックサックで展示物を傷つけたり落としたりしてしまう可能性があるのです。 国宝や文化財などが展示されているところでは一つの傷で台無しになることがあります。悪意があってそうしたわけではないにしても、やはり万が一ということがあります。また撮影禁止と注意書きが書かれているにもかかわらず撮影しようとする人もいます。たまたま注意書きが下に入らなくても知らずに撮影をすることもあるでしょう。そういう人たちの行為を防ぐためにもカメラを含めた荷物を丸ごと預かろうとしているのです。つまり荷物を預かろうするのは展示物を守るため。そのため施設によっては預けないといけないところもあります。特別な事情がない限りは基本的に貴重品は自分で持っておく方が無難ですが、この時ばかりは素直に従うようにしましょう。預けることにセキュリティ面の不安があってもルールはルールです。一人一人がルールを守ることで展示物が守られ多くの人に認められるようになるのです。お荷物を預かりますと言われたら素直に応じる。海外旅行で注意したい30のタブーまとめ。その1、きちんとした服装に人に気をつける。その2、相手は泥棒の強だという意識を持つ。その3、海外で偽物のブランド品を購入するのはやめる。その4、言葉がわからないならいつでもノートも答えず、首も縦も横にも振らないようにする。その5、海外旅行の初日に車を運転する予定はいらないようにする。その6、チップは指定で渡す。その7、チップは枕の下ではなくテーブルの上に置く。その8、枕の下に置く不自然な習慣に日本人らしさを発見する。その9、テレビの有料チャンネルには気をつける。その10、履き慣れた靴と靴下を履いて海外旅行へ行く。その11、親切な人でも急に近づいてくる人には注意をする。その12、テーブルや机の上にむやみに置かないや貴重品を置かないようにする。その13、巨大美術館はあらかじめ見たい目星を捨てておく。その14、海外で宗教を聞かれたら素直に仏教徒と答える。その15、寺院や銅像の前での不敬な行動は慎む。その16、大きな音がした時こそ持ち物に注意を払う。その17、命に関わるトラブルでない限り話を見たなべきだと開き直って冷静になる。その18、到着当日にいきなりビーチで泳ぐのは控える。その19、パスポートの有効期限に気をつける。その20、高級ブリックや高級ブランドショップでは洋服に触る前、店員に一言話しかける。その21、ニヤニヤしながらノートを言うのはやめる。その22、写真撮影は許可されているかどうかを確認してからにする。その23、赤道に近い国なら普段から日焼け止めを塗っておく。その24、クレジットカードの保険対象になる条件を満たしておく。その25、海外旅行前にクレジットカードの上限記載を見直す。その26、自分の状況や身の丈に合った適切な上限記載を設定する。その27、海外ではあらゆる商品を慎むようにする。その28、ワインのオーダー時はグラス1杯なのかワイン1本なのかを強調して伝える。その29、貴重品ほど他人に預けないようにする。その30、お荷物を預かりますと言われたら素直に応じる。